特集、もしもに備える、2ページ。夏休みが始まり、暑い日が続いていた8月8日、日向灘を震源とする地震が発生し、調査の結果、南海トラフ地震臨時情報が発表されました。その後、大きな災害は発生しなかったものの、不安になった方も多いのではないでしょうか。もしも、今地震が発生したら、もしも大雨で川が氾濫したら、今月号は起こるかもしれないもしもに備える三郷町の取り組みを特集します。水害に備える。三郷町は周長 17km のうち 4km が大和川に接しており、大和川に合流する川、支川が町内に7本あります。大雨や台風で大和川の水位が上昇すると、大和川の水が支川に逆流しないように、樋門を閉鎖します。樋門を閉鎖することにより、樋門の内側で内水氾濫が起き、浸水被害が起こることがあります。中でも、総自治地区と呼ばれる瀬谷東5丁目とその近隣地区は大和川に合流する支川に沿って家屋が連なっており、何度も浸水被害が発生する浸水常襲地区でした。平成29年10月の台風では床上浸水11個、床下浸水14個の大きな被害が発生しました。三郷町では、家屋浸水被害を発生させないための対策を検討。国や県とも協力し、総自治地区の地下に内水を貯留しておく施設、調整池を整備しました。まるで地下神殿のような調整池の貯留量は約16,500立方メートルで、25メートルプール、約46個分です。平成29年10月の台風で受けた被害を計算し、もし同じ勢力の台風が来たとしても、床下浸水が発生しないように設計されています。地下調整池は雨水を貯めておく施設で、住民の皆さんが入ることはできませんが、地下調整池の上面は住民の皆さんが利用できる場所になるよう、現在活用方法を検討中です。写真が4枚掲載されています。写真1、本年7月に新しく完成した総自治地区地下調整池の写真です。大きなコンクリートの柱が何本も広がる地下の広大な空間が写っています。写真2、電波塔や住宅が広がる平常時の総自治地区の写真です。写真3、写真4、平成26年8月の台風による総自治地区での浸水状況、畑や住宅地内の道路が浸水してしまっている写真です。地震に備える。三郷町への影響が大きいとされる生駒断層帯地震では、平野部で震度7と非常に大きい揺れが想定されています。また、南海トラフ地震が発生した場合、三郷町では最大震度6強が想定されています。電気火災に注意。阪神淡路大震災や東日本大震災でも、地震発生後、大規模な火災が発生しました。出火原因が判明した火災の6割から7割が電気火災です。電気火災には、電気機器の点灯・落下による火災や、停電復旧後の通電火災などがあります。地震発生後、安全が確認できたら、使用中の電化製品のスイッチを切りましょう。特にドライヤーなどの 熱器具は火災の原因になりやすいので、コンセントを抜いてください。また、地震による電気火災を防ぐには、一定以上の揺れを感知し、自動的に通電を停止させる、感震ブレーカーが効果的です。工事不要なコンセントタイプなどもありますので、ぜひご検討ください。家具の転倒を防ぐ。近年の地震による負傷者の3割から5割は、家具などの転倒、落下などが原因とされています。生活空間に家具類を多く置かないようにし、避難経路を確保できるようにしましょう。また、町では家具転倒防止器具を購入し、取り付けた方に助成金を交付しています。対象の方はぜひご活用ください。家具転倒防止対策事業助成金。助成対象者。町内在住の65歳以上の方、もしくは65歳未満で身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けた方のみで構成された世帯。助成額、助成対象経費の2分の1、上限1万円。詳しくはホームページをご確認ください。お問い合わせ先、総務課、電話437311。家具転倒防止器具でタンスを固定している写真が1枚掲載されています。二次元コードも掲載されています。事前に備える。避難とは、難を避けること。安全を確保すること。避難場所に行くことだけが避難行動ではありません。大人数が集まる避難場所での生活は、環境の変化が大きく、負担になる場合もあります。安全な場所にある親戚宅や知人宅に避難できるかなど、より安心できる避難場所を検討しましょう。備えの確認を、もしもに備えて、飲料水や食料を最低3日分は備蓄しておきましょう。また、人によって必要なものは違います。次のリストを参考に、家族構成に合わせて必要なものを準備しましょう。おうちの備えを見直しましょう。備えリスト1、備蓄、非常持ち出し共通。チェック項目は6つです。1、食料品、飲料水。2、ビニール袋。3、ティッシュペーパー。4、ウェットティッシュ。5、モバイルバッテリー。6、懐中電灯。備えリスト2、備蓄品。チェック項目は7つです。1. カセットコンロ 2. キッチン用ラップ 3. 紙皿 4. 割り箸 5. 給水容器 6. 携帯トイレ 7. 毛布、衣服備えリスト 3. 非常用持ち出し袋チェック項目は3つです。1. 現金 2. 軍手 3. 常備薬備えリスト4その他の備蓄品赤ちゃんがいる家庭は紙おむつやミルクの準備女性は生理用品も必要です。またペットを飼っている方はペットのご飯も備蓄しておきましょう。また、災害時に断水が発生したときに、トイレを流したり、洗濯に使用する生活用水の確保も必要です。お風呂に水をためる方法もありますが、雨水をためて活用する方法もあります。三郷町では、雨水管理貯留槽、雨水タンク、設置助成金の交付も行っています。対象者や対象となるタンクなど、助成の条件がありますので、 詳しくはホームページをご確認ください。お問い合わせ先、都市建設課、電話437326、二次元コードが掲載されています。情報収集方法を確認する。いざというとき、正確な情報を迅速に入手することが大切です。災害時には、町内42カ所から避難に関する情報などを防災行政無線で放送しています。しかし、天候や地形、建物の構造などにより、聞こえづらい場合がありますので、他の情報収集の手段も必ず確認しておきましょう。災害避難情報については3つ紹介されています。1. 行政放送メール配信サービス。防災行政無線の内容をメールで配信。登録方法。まず、二次元コードから登録用のアドレスに空メールを送信してください。その後、返信されるメール内容の URL をクリックし、登録してください。二次元コードが掲載されています。2. 3号庁ホームページ、公式 SNS、避難情報や防災情報をリアルタイムで発信。二次元コードから確認ください。ホームページ、LINE、Facebook、3種類の二次元コードが掲載されています。3. 行政テレホンサービス。24時間以内に放送された防災行政無線の内容を聞くことができます。電話0745-323160。通話料は自己負担となります。停電情報について、関西電力送配電停電情報アプリ。アプリで関西エリア全域の停電情報が確認できます。通信料は自己負担となります。二次元コードが掲載されています。気象・河川情報について、ホームページでご確認ください。気象・防災情報、奈良地方気象台、二次元コードが掲載されています。雨量・水位、奈良県リアルタイム情報、二次元コードが掲載されています。防災講演会を開催します。地球温暖化と防災。防災は持続可能な社会から。局地的豪雨や異常な猛暑など、異常気象が増え、様々な災害を引き起こしています。なぜ異常気象が起きているのか、どのような気象情報に注意すればいいのか。本年はテレビでおなじみの気象予報士、森田正光さんを迎え、日頃からどんな準備や防災への心がけが必要なのか、気象予報士の視点を交えてお話しいただきます。時、10月13日、日曜日、午後2時、午後1時30分、会場。ところ、文化センター、文化ホール。定員400名。事前申し込みは不要です。先着順です。お問い合わせ先、総務課、電話437311。堀田正光氏の顔写真とプロフィールが紹介されています。気象予報士、財団法人、日本気象協会を経て、1992年、初のフリーお天気キャスターとなる。親しみやすいキャラクターと個性的な気象解説で人気を集め、テレビ出演のほか、全国で講演活動を行っている。